うございます。聖書と福音の時間です。ブドウの枝が木につながってないなら実を結びません。当たり前のことです。イエス様はある時こう話されました。あなた方は私にとどまらなければ実を結びませんと。イエス様によって結ぶ実とは何でしょうか。それは愛であり喜びなのです。そんな実を結べる人生は素敵だと思いませんか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。タレントの伊集院光さんがブログの中でこんなことを書いておられました。ある時ファミリーレストランで食事をとっていたというのです。少し離れたボックス席に親子3人の家族が食事をしていたのですが、お父さんとお母さんが見るからにやんちゃな感じの人なのです。このヤンキーの父親が小学3年生くらいの息子に言ったんです。おい、あれ伊集院じゃね？お前ちょっと行って確かめてこい。伊集院さんは厄介なことになったと思いました。しかし邪険にすると何を言ってくるかわかりません。急に料理の味がしなくなるのを感じながら知らんぷりをしていると男の子がやってきます。そして開口一番こう言ったというのです。おくつろぎのところ申し訳ありません。思わず少年の顔を見ると彼は続けて言いました。テレビに出ていらっしゃる伊集院さんでしょうか。人違いでしたらお許しください。はい、伊集院です。思わず丁寧に返事してしまったって言うんですね。伊集院さんはこう思ったそうです。日本の将来は彼に託そう。ところで、伊集院さんは丁寧に答えてしまったのはなぜでしょう。仲介者の少年が麗しく礼儀正しかったからです。伊集院さんとの間を取り持った少年がとてもできた少年であったために自分の素性を明らかにしたというのです。たとえ本人はどんなに崩れていても仲介者が偉大であるならば関係を持つことができるのです。実は神様は私たち人間に最高の仲介者を与えてくださいました。神と人との間を取り持つ仲介者のことを聖書は大祭司と語るのですが、実にイエス・キリストこそは神と神から遠く離れた罪人とをつなぐ大祭司なのです。聖書に次のように語られています。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。ここにはキリストが力ある仲介者である理由が3つ紹介されています。第一にキリストは神に対して徹底的に忠実な方であったために、神が喜んで言い分を聞く仲介者であるということです。リンカン大統領はある時、陸軍連隊のいくつかに移動命令をするというサインをするのです。実はこの移動によってリトクエル政治家がいて、裏で糸を引いてたんです。リンカン自身はそんなことは知りません。しかし戦場の現場を預かっていた陸軍長官は腹を立てました。自分のテリトリーを頭越しに動かされたばかりか、そのサインの理由が私腹を肥やす政治家の意図に乗っかることであったからです。彼はリンカーンの命令を無視しただけではなく、そんな命令にサインするということは、リンカーンはバカ野郎だと、つい罵してしまったのです。この陸軍長官の大統領非難発言は、あっという間にリンカーンの耳に入りました。さて、リンカーンはこの反抗的な部下に対して、どう対処したでしょう。平然とした顔でこう言ったそうです。彼がそう言うなら、私はきっとバカ野郎なんだろう。何しろ彼の言うことは間違った試しがなかったからね。そしておもむろに立ち上がると、 どれ、ちょっと彼のところに行って、自分で事の真相を確かめてこよう、と言ったのです。リンカーンがあくまで紳士的な態度を取ったのは、彼の人格的な力もありますが、同時に、この陸軍長官の今までの働きぶりが、目覚ましいものであったからです。彼が言うことには、耳を傾ける価値があるということ、今までの実績で十分に認めていたからです。神はご自分の独り子を全面的に信頼していました。それはキリストがただの一度も神をがっかりさせたことがないからです。あの陸軍長官のような暴言を口にすることもキリストは一度もありませんでした。いつでも神をあがめ、神からの使命を忠実に果たしきってきた方でした。だからこそ神はキリストの言い分には喜んで耳を傾けるのです。第二に、キリストは罪人である人間に対しては憐れみ深い大祭司だというのです。なぜなら神の一人子でありながら自ら人となって人間の弱さを身をもって知った方であるからです。キリストは一度も罪は犯されませんでしたが、すべての点で人間と同じようになられたのです。サスペンス映画の巨匠にヒッチコックという監督がいらっしゃいました。彼がいた当時も今も絶大な人気を誇る名監督です。ところがアカデミー賞を手にすることはなかったのです。5回もノミネートされたのにどうしても手が届かなかったのです。おそらく当時は感動の名作映画は評価されますが、サスペンス映画は一段下に見られていたからかもしれません。しかしそんな悲運の名監督にとうとう大きな賞が贈られる日がやってきます。1979年、アメリカ映画協会は彼に功労賞を決定するのです。その時ヒッチコックはすでに80歳、最後の作品を取り終えてすでに3年経ってます。最晩年の受賞でやったのです。その式で彼はスピーチをするのですが、こういうふうに語るんですね。この私に大きな愛と高い評価を与え、常に励ましと惜しみない協力をしてくれた4人の人物をここで紹介させていただきたい。一人目は私の映画の編集者。二人目は私の映画の脚本家。三人目は私の娘パトリシアの母親。そして4人目は我が家のキッチンで料理を作り続けてくれた名コック。偶然にも4人の名前は全部同じです。その人の名はアルマ・レヴィルです。アルマ・レヴィルとは誰でしょう。ヒッチコックの奥さんです。彼女は妻であるだけではなく、彼の映画の編集者にして脚本家、家庭を守る同志にして最大の味方だったのです。ヒッチコックが評価されない時代、ずっとそばにいて、励まし続け、勇気づけ、協力を惜しまなかったのは、彼女がヒッチコックの伴侶だったからです。二人は運命共同体でした。だから誰よりも彼を理解し、支えることができたのです。キリストは罪人の理解者となるため、罪は犯されませんでしたが、人となり、人の弱さを体験し、人のために力ある弁護をする方となられたのです。この人となった神の一人子こそ、人間に必要な憐れみ深い大祭司なのです。第三に、キリストは神と人との間にある最大の障壁である罪を取り除いてくださった唯一の方だからです。キリストがどんなに神に忠実でも人間の罪が残ったままである限り取りなすことはできません。なぜなら神は清い正しい方なので罪を多めに見ることができないからです。またキリストがどんなに人間に憐れみ深い大祭司でも人間の罪の解決に無力であるなら、本当の助けにはなりません。この罪のゆえに、人は死後、 永久の滅びに落ちていくことが定まっているからです。同情だけでは罪の許しはないのです。そこでキリストは、罪なきご自分を十字架の上で神に捧げ、人間の身代わりとなって裁きを引き受けてくださったのです。このキリストの身代わりの死によって、神の正義が満たされたのです。これをなだめがなされたというのです。どうぞ、あなたのために死んでくださった方、いや、蘇られたイエス・キリストを、あなたのために取りなす大祭司なるキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めします。
吉田恵子で、慈しみ深き。お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。ヘブル人への手紙2章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。